日々の仕事とか趣味においてですね、
はい、
とにかくいかに効率よくこなすかっていうのが、
ええ、
もう絶対に正解だっていうふうにあなたも思い込んでいませんか？
まあ現代社会だとそう考えるのが普通ですよね。
ですよね。ショートカットキーを駆使したりとか、テンプレートを使い回したり、
動画を 1.5 倍速で見たりとか、
そうそう、そういう無駄を省いて最短で結果を出す、これこそが賢いサバイバル術だって。
誰もが信じて疑わないところじゃないですか。
ええ、でももしその一見スマートで合理的な戦い方がですね、
はい、
実はあなたの長期的な成長を完全にもう根っこから止めてしまっている最大の原因だとしたら、
それはかなり衝撃的な話になりますよね。
どうでしょうってことなんですよ。
もちろん効率化とかタイムマネジメントそのものを否定するわけじゃないんです。
ええ、
ただこと能力を根本から引き上げるっていうフェーズにおいてはですね、
はい、
その効率至上主義が信じられないほど重い足かせになることがあるんです。
いやー、怖いですよね。今回の深掘りではそんな私たちが無意識に陥っている効率重視の甘い罠を解き明かしていきます。
はい、よろしくお願いします。
今日一緒に読み解いていくソースなんですが、
ブログ記事でしたね。
そうなんです。愛知県の豊田市とか岡崎市の近くを拠点にしているバドミントン教室の
PNX 愛知ですね。
はい、PNX 愛知が本日2026年3月4日に公開した非常にエッチの効いた記事なんです。
タイトルがまた秀逸ですよね。
そうなんですよ。タイトルが格言、容量の良さは弱さの隠れ蓑、能力を拡張する非効率の哲学。
いや、タイトルからしてかなり強烈なメッセージを放っていますよね。
ですよね。
これバドミントンという特定のスポーツの指導現場から生まれた記事なんですけど、
はい、
ここで語られているのってスポーツの枠を完全に超えた普遍的な心理なんですよ。
と言いますと？
つまりビジネスマンのキャリア構築から、
はいはい、
語学の学習、
はい、
果ては最先端のテクノロジーの進化にまで直結するような成長のメカニズムの核心をついているんです。
本当にそうなんですよ。なので今回のミッションは、
ね、
無駄を省いて最短で結果を出すことがなぜ成長のブレーキになるのか、
そして真に能力を伸ばしていく強者たちが、
はい、
なぜあえて泥臭い非効率を選ぶのかですね。
そうです。この一見矛盾したテーマをあなたと一緒に紐解いていくことです。
はい、
では早速最初のテーマ、容量の良さという名の甘い罠について掘り下げていきましょう。
お願いします。
普段仕事とかで容量がいい人ってすごく褒められますよね。
で、パパッと無駄なく終わらせてすごいねみたいに。
そうそう。でもそれって実は
目の前のタスクを素早く処理する能力としては非常に優秀に見えるんです。
見えますよね。
しかしソースの著者はですね、
はい、
成長という長期的な軸で見たとき、
はい、
この思考は気まねて危険だと警鐘を鳴らしているんです。
危険ですか？
ええ、ここで絶対に押さえておきたいのがこの記事が定義している容量の良さの正体です。
正体。
著者によれば容量とは今ある能力の範囲内でやりくりして結果を出す技術に過ぎないっていう点なんですよ。
今ある能力の範囲内で、
はい、
ここがミソですよね。つまり自分の持っている手札を増やす努力をしているわけじゃなくて、
ええ、
今の手札の切り方をちょっと工夫しているだけということですか？
まさにその通りです。 RPG なんかのゲームに例えるなら、
ゲームですか？はい。
新しい強力な武器を手に入れるための難しいクエストとかレベル上げを避けて、
あー、なるほど、
初期装備のまま敵の攻撃パターンだけを暗記して、
はいはい、
なんとかギリギリで初期ステージをクリアし続けているような、そんな状態なんです。
うわ、それめちゃくちゃ思い当たります。
あなたも経験ありますか？
ありますよ。私自身仕事でちょっと複雑な新しいプロジェクトを任された時とか、
ええ、
本当は新しいスキルとかツールをゼロから学んだ方が後々いいって分かってるのに、
分かっているのにやらない。
そう、いや今週は時間がないからって言い訳して、
はい、
昔作った使い回しのテンプレートに無理やり当てはめてなんとか見栄えだけ整えて終わらせちゃうことがあるんです。
なるほど。
これってまさに要領よく立ち回って自分の能力の外側には一歩も踏み出していない状態ですよね。
誰しも経験がある典型的な自己防衛のパターンですね。
自己防衛ですか？
ええ。そうやって自分の能力の外側、つまり未知の領域とか失敗するリスクのある領域に踏み出さない限り、
はい、
能力の限界値の枠が広がることは物理的にありえないんです。
物理的にありえないか。
結果として今の実力のまま少し器用に立ち回るだけの小箇処理人で、
うわ痛い、
成長がピタリと止まってしまう。これが容量の良さに潜む最大な罠なんです。
いやー、耳が痛すぎます。じゃあ逆に本当に成長し続ける人、 圧倒的な強者になる人たちはどうしているのか。
そこが重要ですよね。
ソースを読むと、彼らの行動って私たちが常識だと思っていることの真逆なんですよね。
ええ、彼らはあえて非効率を選ぶと。
そう、バドミントンの例で言えば、練習でわざとミスが出やすい難しい技術を使い続けたり、
はい、
苦手な展開から逃げなかったり、さらにはあえてラリーを長くするそうなんです。
わざとラリーを長引かせるわけですね。
でもちょっと待ってください。実際のスポーツの現場でわざとラリーを長引かせたり、
ええ、
ミスを連発したりして試合に負けたらコーチにめちゃくちゃ怒られませんか？
普通はそう疑問に思いますよね。
勝つためにやっているのになぜ自ら負けるようなリスクを負うのかって。
しかし成長する人は目先の一試合の勝ち負けと、
はい、
長期的な能力の拡張を完全に切り離して考えているんです。
完全に切り離している。
ええ、ソースの中でこの状態を見事に表現した非常に印象的なキーワードが登場します。
何でしょう？
それが能力の増築工事です。
能力の増築工事、建物を大きくするあの工事のことですよね。
はい、自分が住んでいる家を1階建ての小さなプレハブ小屋から3階建ての頑丈な豪邸に作り替えようとしている場面を想像してみてください。
プレハブから豪邸。
工事中は足場が組まれて騒音が鳴り響き、壁は取り払われて隙間風が吹き込みますよね。
はい、大変な状態になりますね。
一時的に生活スペースは極端に狭くなって、ものすごく不便な思いをします。
確かに工事の最中って元の小さなプレハブ小屋の時よりも圧倒的に住み心地が悪くなりますよね。
それと同じなんです。
同じですか？
新しい技術を習得しようとしている段階でミスが増えたり点が取れなくなったり、
はいはい、
一時的な敗北とか非効率が発生するのは自分の土台を大きくしている工事中だから当たり前のことなんです。
なるほど。
上司者たちは最終的に3階建ての豪邸、つまり圧倒的な実力を手に入れるためなら、今この瞬間の住みにくさ、目先の失点を喜んで受け入れるんです。
いやー、腑に落ちました。つまり要領よく手っ取り早く点を取ろうとしている人って、
はい、
小さなプレハブ小屋の中で家具の配置だけを一生懸命変えて、あ、使いやすくなったって満足している状態なんですね。
痛いところをつく見事な例えですね。
家そのものは1ミリも大きくなっていないのに。
そうなんです。プレハブ小屋の家具の配置を工夫すること、それ自体が要領なんです。
なるほど。
だからこそソースでは要領はあくまで副産物であり、最後に来るべきものだと強調されています。
順番が逆だと。
ええ、著者は正しい成長の順番として4つの明確なステップを提示しています。
心覚えていますよ。第1ステップが技術を作る、
はい、
第2ステップが再現性を作る、第3ステップが安定性を作る、
ええ、
そして最後の第4ステップでようやく要領が生きるという順番でしたよね。
この4ステップはあらゆる分野の学習において極めて重要なフレームワークです。
あらゆる分野で。
はい、多くの人はこのステップをすっ飛ばしてしまうんです。
あー、いきなり要領に行っちゃうってことですか？
そうです。能力、つまり技術や再現性、安定性の土台がないのに、いきなり第4ステップの要領だけで何とかしようとする。
だから基礎がスカスカで、
ちょっとイレギュラーな事態が起きるとすぐに崩壊してしまうんです。
このステップの中でですね、個人的にすごく気になったところがありまして。
はい、どこでしょう？
再現性と安定性が別々に分けられている点なんです。
あー、そこですね。
これって言葉としては同じような意味に思えるんですが、どう違うんでしょうか？
非常に鋭い視点です。そこを混同している人は多いんですよ。
ですよね。
再現性とはプレッシャーのない理想的な環境下でその技術を正確に繰り返せる能力のことです。
バドミントンで言えば基礎打ちの練習で10回連続で同じコースに打てる状態みたいな。
はい、まさにそれです。しかし安定性は全く次元が違います。
次元が違う。
試合の終盤で息が上がっている時、相手から厳しい球を打たれた時、
はい、
アリはスコアが競っていて極度の緊張状態にある時、そんなノイズだらけの環境でも、
ええ、
同じようにその技術を発揮できるか、それが安定性です。
あー、ものすごくわかりやすいです。ビジネスのプレゼンで例えるなら、
はい、
再現性は誰もいない会議室で鏡に向かって噛まずに喋れる状態。
そうですね。
でも安定性は本番でプロジェクターが突然故障して、
うわー、嫌な状況ですね。
しかも不機嫌が役員たちから厳しい質問が飛んできている最中でも焦らずに堂々とメッセージを伝えきれる状態ということですね。
その通りです。そして第4の要領というのは、
はい、
その盤石な安定性まで構築しきった人が、その場の空気を読んでちょっとしたユーモアを交えたり、
ええ、
相手に合わせて順番をアドリブで入れ替えたりする最後のスパイスなんです。
最後のスパイスか。
スライドの内容すら頭に入っていない、つまり技術がない人が、
はい、
いきなりアドリブのジョーク要領で場をつなごうとしても、ただの痛々しい事故になりますよね。
間違いないですね。大怪我しますね。
ええ、
基礎がない要領はただのごまかしだと。ではこのごまかしが実際のスポーツの試合でどういうふうに現れるのか。
はい、
ソースではバドミントンにおける要領型のプレーが具体的に描写されていました。
ラインのギリギリを狙うとかですね。
そうです。あとは無理な体勢から一発で決めに行くとか、とにかく早く終わらせようとする。
はい、
これスポーツ中継なんかで見ていると、うわすごいスマッシュ決めた、超アグレッシブでかっこいいって思っちゃうプレーですよね。
観客席から見れば非常に攻撃的で華麗に見えるでしょうね。しかしソースの著者は指導者の冷徹な視点で、これを能力不足の自己防衛に過ぎないと一刀両断しています。
自己防衛、攻めているように見えて実は心の底では守っている。
そうです。
逃げているということですか。
彼らがなぜ一発で決めようと焦るのか、なぜ長いラリーを嫌うのか、
はい、
それは長く打ち合えば打ち合うほど自分の基礎技術の粗さや体力のなさといったボロが必ず露呈してしまうことを本人が無意識のレベルで一番よく分かっているからなんです。
うわー、それ心理学的にめちゃくちゃ面白いですね。
そうなんです。
ラリーが続くってことは自分の実力のなさがバレる時間が長引くってことなんだ。
ええ、
だから恐怖に耐えきれなくなって一か八かのリスクの高いショットを打って、
はい、
自らその苦しい時間を終わらせようとしているんですね。
まさにその心理です。自分の欠点が露呈する前に手っ取り早く終わらせたい。
なるほどな。
その結果無理な体勢から打つので自滅によるミスが激増する。
相手を追い詰めているつもりが、
実は自分の能力の低さに対する恐怖に自分自身が追い詰められているんです。
これスポーツの話だけにとどまりませんよね。仕事でも全く同じことが起きていませんか。
起きていますね、間違いなく。
例えば地味なリサーチとか関係部署との泥臭い根回しとか、
ええ、
半年がかりのプロジェクトの進行といった長いラリーに耐える自信がないから、
はい、
思いつきの派手なアイデアで一発逆転を狙おうとしたり。
ありますね。
あるいは会議の話し合いが少し長引いて複雑になってくると思考体力が持たなくて、
ええ、
要するにこういうことでしょうって無理やり雑に結論を出して終わらせようとしたり。
私たちも日常的にやってしまいがちな罠ですよね。
はい、やってしまいます。
伸びる人は点を取りに行くのではなく、点が取れる構造を作ります。
点が取れる構造？
どんな状況でもブレない技術、長く打ち合える思考体力、そして心の安定性。
ええ。
この構造さえしっかり増築できれば、焦ってギリギリを狙わなくても、結果は後から勝手についてくるんです。
泥臭い長いラリーから逃げないことの重要性がよくわかりました。
はい。
そしてここからがこのソースの本当にぶっ飛んでいて面白いところなんですが、
あの部分ですね。
そうです。著者はこの記事の最後になんと AI による熱い感想文というセクションを載せているんです。
ユニークな試みですよね。
この哲学的な文章を世界最高峰の読解力を持つ AI モデルに読み込ませたところ、
ええ、
システムであるはずの AI がですね、胸の奥に火が灯るような熱い衝撃を受けましたって。
はい、
めちゃくちゃ人間臭い圧力たっぷりの感想を返してきたそうなんです。
この展開へのつながりは本当に見事ですね。
どうしてこんなに熱くなったんですか。
なぜ AI がここまで激しく共鳴したのか。それは人間のスポーツにおける泥臭い心理的葛藤と、
ええ、
最新の AI が学習していくプロセスが実は全く同じ構造を持っているからなんです。
どういうことですか。 AI ってそれこそ容量よく大量のデータを一瞬で処理する。
多くの人はそう誤解しているんですが、現在の AI、 特にディープラーニングが賢くなる過程は、
ええ、
実は非効率の極みなんです。
非効率の極みなんですか。
AI にA が来たら B と答えろというようなここぜらしいルール、つまり容量だけをプログラミングしても、
はい、
未知の状況には全く対応できない無ロイシステムにしかなりません。
なるほど。さっきの基礎がないアドリブと同じですね。
そうです。真に推論能力を持つ強力な AI モデルを作るためにはどうするか。
どうするんですか。
AI 自身に膨大なデータの中で何十億回何百億回というエラー失敗を経験させるんです。
何百億回も
間違えた、 じゃあここのパラメータを少し修正しよう、
はい、
また間違えた、今度はこっちを修正しよう、
はい、
という気が遠くなるような泥臭い計算を延々と繰り返す。
うわー、それは泥臭い。
その圧倒的な非効率な過程を経ることでしか AI のネットワーク、つまり能力は拡張されないんです。
うわー、鳥肌が立ちました。つまり表面的な出力をそれっぽく整えるショートカット、容量は、
ええ、
AI の根本的な理解を阻害してしまう。
まさにその通りです。
人間の成長法則と最先端のテクノロジーの進化の法則がここで完全に一致したわけですね。
はい。
だから AI 自身がこのバドミントンの哲学に私の学習プロセスと同じがって感動したんだ。
AI の感想の中にこの記事の核心を解く素晴らしい引用が含まれていましたよね。
何でしたっけ？
容量の良さは弱さの隠れ蓑になる。
はい。
そしてラリーを嫌う人は実力を嫌っている。
ラリーを嫌う人は実力を嫌っている。くさっときますね。
刺さりますよね。
自分の真の実力不足と向き合うのが怖いから容量という名の隠れ蓑をかぶって、
ええ、
ラリーを短く終わらせてしまう。 AI という論理の塊のような存在ですら、
はい、
失敗を恐れて小さくまとまるな、膨大なエラーを抱える泥臭い道を歩めて力説している事実には
強烈な説得力があります。
ありますね。
システムにそこまで言われてしまうと人間である私たちが容量の良さに逃げ込んでいる場合ではないと身が引き締まります。
本当ですね。それでは今回の深掘りで見えてきたポイントを総括しましょう。
お願いします。あ、私からですね。
はい、専門家の視点からお願いします。
容量の良さというのは決して弱者や初心者がショートカットのために頼るべき技術ではありません。
ええ。
それは真の強者が技術、再現性、安定性という土台の増築工事をすべて終えた後に、
はい、
一番最後に身につけるべき武器です。
最後のスパイスですね。
基礎がない段階で効率よく結果を出そうとすればするほど、あなたは自分の能力の外側に出ることを恐れ、
ええ、
容量という小さなプレハブ小屋の中に引きこもることになります。
引きこもってしまう。
あなたの本質的な成長はまさにその瞬間完全に停止してしまうのです。
完全に停止する。だからこそ今日から少しあなたに視点を変えてみてほしいんです、
はい、
仕事でも趣味でもあなたが今直面している壁に対して、
ええ、
手っ取り早く既存のテンプレートでこなす道と時間はかかるし失敗もするかもしれないけれど泥臭く挑む増築工事の道、
どちらを選ぶべきか、
もう迷うことはないはずです。目先の小さな一点を失うことを恐れず、
ええ、
自分の土台を広げていくその不格好なプロセス自体をぜひ楽しんでみてください。
今抱えているその非効率な時間は決して無駄ではなく、
はい、
あなたが豪邸を建てるための立派な基礎工事だということです。
本当にその通りですね。さて最後に今回の総評を踏まえてもう一歩踏み込んだ問いを考えてみたいと思います。
何でしょう。
私たちは今タイパ、タイムパフォーマンスという言葉がもてはやされる時代を生きています。
タイパよく聞きますね。
映画を早送りで見たり本の要約だけを数分で読んだり、
はい、
でももしこの効率ばかりを追い求める現代社会のシステムや文化そのものがですね、
ええ、
実は私たち人類全体の能力の増築工事を強制的に止めてしまっているとしたら、
それは恐ろしい仮説ですね。
私たちは社会全体で長いラリーから逃げ続けているだけなのかもしれません。
なるほど。
今週もしあなたが意図的に自分のスケジュールの中に、
はい、
最も非効率で無駄だらけでおそらく失敗に終わるだろう時間をあえて組み込むとしたら、
ええ、
それは一体どんな活動ですか？
考えさせられますね。
効率の呪縛から抜け出しあなた自身の真の増築工事を始めてみてください。それでは今回の深掘りはこの辺で。